広報十和田9月号2024ナンバー263。広報十和田目次。特集令和6年度十和田子ども議会2ページから3ページ。4ページ9月1日は防災の日。5ページ避難行動要支援者の個別避難計画を作成しましょう。7ページ。認知症の人や家族への支援を紹介します。13ページ。お知らせ。24ページ。十和田市秋祭り。主な目次でした。市 LINE 公式アカウント QR コードから友達追加してね。LINE。QR コード。1ページ、表紙。第67回十和田市夏祭り花火大会。8月15日、中央公園緑地、陸上競技場。約2000発の花火が夏の夜空を色鮮やかに照らし、訪れた市民や観光客を魅了しました。写真説明。暗闇に、赤、緑、黄色等々の打ち上げ花火。手前に野外美術館のモニュメント。説明終わり。2ページ、3ページ。令和6年度、十和田子ども議会。7月26日、市議会議場で十和田子ども議会を開催しました。この子ども議会は、子供の意見に耳を傾け、まちづくりに生かす機会にするとともに、子供たちが議会を模擬体験することで、議会や市役所の仕組みを学び、質問を通して市について考え、郷土を愛する心を育むことを目的に、平成25年度から行っています。今回の子供議会では、小学生10人と、中学生6人が子ども議員として参加し、議長の小越正人さんと副議長の佃大和さんによる議事進行のもと、市の総合計画に掲げる8つの基本目標をテーマに、子ども議員が市政に対する質問を行いました。子ども議員から産業の発展、人との交流、市民の安全など、幅広い分野にわたる素晴らしい質問や提案がされるたび、傍聴席や議席からは大きな拍手が送られました。16人の子どもたちの顔写真と質問答弁。基本目標1、市内外からより多くの人々や消費を呼び込める町、産業振興。1、佐々木葵さん、千歳省6年。質問。観光で有名な市にするために、市内各地を回るスタンプラリーを実施してはどうか。答弁。スタンプラリーは全国各地で行われている人気の企画で、市の PR につながる。県内のスポットを巡るラリーや、東北6県の道の駅を巡るラリーに、市の施設も参加している。これらの事例を研究し、外国人への効果的な発信についても検討したい。2. 苫小牧ゆめさん、東中3年。質問。一箇所に人が集まりすぎず、観光客や市民が楽しめる街にするため、市の東側へ観光施設を設置してはどうか。答弁。人口の減少が想定され、施設の維持・更新が難しくなることから、市では施設の統廃合や有効利用を進めている。観光客に市内を周遊してもらい、滞在時間を増やしてもらえるように、イベントや既存施設の PR に努めたい。基本目標2、地域全体で子育て・子育ちをしっかりと支える町、子育て、教育。3、 目時真奈さん、沢田小6年。質問。小学校の校外学習で、もっと地元の美術館などの名所や農作物を育てる畑などの見学を増やしてはどうか。答弁。市では、十和田未来プロジェクトキャリア教育事業で各校を支援している。中学校では、職場体験や農業体験を行う学校もある。校外学習や地域との触れ合いを通して、市の良さを見つけ、働くことの大切さを学んでほしい。4. 野村聖羅さん、東中3年。質問。子供が夢を持てる町にするために、小学6年生でも職場体験を行い、5歳頃から職業講話を聞いてはどうか。答弁。市では各校が行う職場訪問や体験、講演会などを支援している。本年度の夢への挑戦講演会のオンデマンド配信をぜひ視聴してほしい。引き続き夢、希望、志を育む学校教育の充実に努めたい。基本目標3。すべての市民が健やかに暮らせる町。健康、福祉。5。工藤理子さん。西小6年。質問。高齢者とのコミュニケーションの場を月1回。市民に高齢者の大切さを教える場を年3回作ってはどうか。答弁。すでに行っている高齢者同士の活動やコミュニティセンターでのイベントの場を昔の知恵を聞くことや高齢者について学ぶ機会としたい。高齢者の手助けができるよう認知症高齢者等徘徊対応模擬訓練を今後も継続していく。6. 川添キーさん、千歳小6年。質問。高齢者ができる活動を増やすために、チラシなどを配り、老人ホームで働く人を増やしてはどうか。答弁。介護の現場で働く人を増やすことは大切であり、市では介護に関する国の対策や、介護の勉強ができる研修などの情報発信に努めている。働く人を増やす方法については、事業所やハローワークなどと相談しながら考えたい。基本目標4。誰もが楽しく学び、豊かな心と文化が息づく町。障害学習、文化、スポーツ。7。三浦さやさん。西小6年。質問。やぶさめを新しい伝統文化として未来につなぐために、もっとイベントを開催し、期間も延ばしてはどうか。答弁。市では、やぶさめを重要な観光資源の一つと捉え、大会の運営費用を支援している。今年の世界やぶさめ選手権は、これまでの2日間から1週間期間を延ばす予定で、世界に目を向けた取り組みが進められている。今後も支援を続けたい。8. 副議長、佃大和さん。藤坂小6年。質問。移動手段がない子供のために、スポーツをする場所に行くことができるように、バス送迎をしてはどうか。答弁。市内には多くのスポーツ団体があり、様々な地域からメンバーが集まり活動している。市内各地へ思い思いの時刻に合わせて送迎することは難しいと考えるが、今後も市民がスポーツを楽しめる環境づくりに取り組みたい。基本目標5。地域で助け合い、災害に強く犯罪のない安全安心な町。安全安心。9。中野渡り優亜さん。千歳小6年。質問。防災訓練に参加する市民を増やすために、 ポスターや手紙にして知らせてはどうか。答弁。防災訓練を実施する際には、消防や警察、小中学校、町内会などに案内を送り、多くの方々に参加いただいている。今後も防災マップの配布や広報活動を通じて、防災に関する情報をお知らせし、災害に強い市になるために取り組みを進めたい。10. 畑山由衣香さん。三本木中1年。質問。外国人の安全安心のために、外国人に向けた英語版の広報十和田を発行してはどうか。答弁。市では無料のスマートフォンアプリ、カタログポケットを活用し、英語を含む10カ国語で広報十和田を発信している。このアプリは、チラシ配布や広報十和田や市ホームページへの QR コード掲載でお知らせしている。基本目標6、ゆとりと潤いあふれる暮らしを実感できる街、環境。11、議長、小越正人さん。三本木賞6年。質問。子供からお年寄りまでわかりやすいように、公園の遊具に使用方法を説明する看板を設置してはどうか。答弁。公園の遊具は自由な発想で遊んでもらうことが基本的な考えであるため、看板は設置していない。しかし、安全に遊んでもらうことが一番大切であるため、遊具にはステッカーで使い方の注意と対象年齢を表示している。12、村井理亜さん、東省6年。質問。南部裂き織や黄身柄スリッパなどのエコな工芸品の PR やエコの日を定めて家庭で工芸品を作ってはどうか。答弁。工芸品を知ってもらうことや制作体験が物の再利用を考えるきっかけになる。専用の器具が必要になるなど課題もあるためエコの日の制定は考えていないが、日頃から家庭でも取り組める活動について意識啓発を行っていきたい。基本目標7。快適な暮らしや活発な経済活動を支える都市基盤が整った町。都市基盤。13。小笠原麻里香さん。東中3年。質問。誰もが安全安心に過ごせる街にするために、街灯を増やしてはどうか。答弁。街灯は歩行者の安全確保だけでなく、周囲を明るくし、犯罪防止にも役立つことから、市では設置基準を設け、町内会や学校などからの要望に基づいて、毎年20カ所程度に防犯灯を設置している。今後も誰もが安全安心に過ごせる街づくりに努めたい。14。浜尾美沙さん。県立三本木高校附属中1年。質問。通学手段に困る人を減らすため、悪天候の日に学校に泊まるバスを運行してはどうか。答弁。市立小中学校の場合、学校の統廃合により遠距離通学になる児童生徒へ定期券購入の補助やスクールバスの運行をしている。悪天候の日のバス運行を検討する予定はないが、引き続きみんなが気持ちよく学べる環境づくりに努めたい。基本目標8。地域経済社会の持続的な発展を支える強固な経営基盤が確立した町。自治体経営。15。小笠原美玲さん。三本木賞6年。質問。交流のある明るい市にするために、大人同士で話し合える機会を設けてはどうか。答弁。市の施設では、 様々な団体が活動し、市民の交流の場となっている。また、大人同士がおしゃべりする会や、悩み事を相談できるサロンなどを定期的に開催している団体もある。このような活動を支援し、交流のある明るい市を実現していきたい。16、四戸ゆずきさん、東中3年。質問、性別による職業への思い込みをなくすために、男性看護師や女性パイロットなどによる講演会を開催してはどうか。答弁、市では平成13年から男女共同参画に関する取り組みを進めている。男女の割合が大きく偏った職業に就いている人による講演会は、格差をなくし、性別を超えて働くことにつながるため、講演会などのテーマの一つとして検討したい。写真4枚。議員席に着席している子どもたち。北舘康弘副市長、丸井英子教育長が答弁しました。緊張しながらも堂々とした態度で質問・提案に臨みました。子ども議会終了後、北舘副市長、丸井教育長と当選証書を手に記念撮影。質問や発表を振り返る。8月3日に本年度の子ども議会のまとめとして、レポート作成などを行う振り返り活動が行われました。今回の経験によって学びを深めた子ども議員の取り組みをぜひご覧ください。市ブログ駒の里から QR コード。4ページ。9月1日は防災の日。災害から身を守るための行動を確認しましょう。問い合わせ、総務課、電話。0176-51-6703。 8月から10月は台風や大雨が多く、災害が起こりやすい季節です。災害から身を守るため、事前にお住まいの地域の危険な場所や避難先を確認するとともに、災害、気象情報などに注意しましょう。防災マップで危険な場所を確認。市で配布した防災マップには、洪水、土砂災害、地震、火山の災害に関する情報や対策のほか、防災情報の収集方法、非常時持ち出し品などについても掲載しています。防災マップは市ホームページからも見ることができますので、自宅や勤務先などの避難所や避難経路を確認しておきましょう。防災マップはこちらから QR コード。家族で確認。避難のタイミングと避難行動。災害時は電話がつながりにくくなり、家族などとの連絡が難しい状況も予想されます。災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板を活用するとともに、日頃から避難のタイミングや避難行動を確認しておきましょう。災害用伝言ダイヤルはこちらから QR コード。避難のタイミング。警戒レベル1から5が表で掲載。警戒レベル1。住民が取るべき行動。災害への心構えを高める。避難情報等。早期注意報。警戒レベル2。自らの避難行動を確認。大雨、洪水、高潮注意報。警戒レベル3。危険な場所から高齢者等は避難。高齢者等避難。警戒レベル4。危険な場所から全員避難。避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5。命の危険。直ちに安全確保。緊急安全確保。 避難行動。避難行動には、立ち退き避難、水平避難と垂直避難があります。状況に応じた避難行動を取りましょう。立ち退き避難、水平避難。危険な場所から避難所や親戚、知人宅などの安全な場所へ避難。垂直避難。洪水や浸水などで移動が困難な場合に、自宅や近くの建物の2階以上の高い場所で安全を確保。災害の発生に備え、関係機関と協定を締結しています。大規模な災害が発生した場合、市や防災関係機関のみでは十分な対応ができないことが想定されるため、市では迅速かつ的確な災害対応が実施できるよう、生活必需品や食料、資機材など様々な分野で協定を締結しています。協定について詳しくはこちらから QR コード。宿泊施設、奥入瀬渓流温泉、あかりとかえでと協定を締結しました。八戸市民保養所先進層の閉鎖を受け、3月に同施設を市の指定避難所として使用する協定を締結しました。当施設は土砂災害警戒区域ではない立地条件にあり、奥入瀬渓流温泉エリアに公共の避難所が必要と考え、協定を締結しました。小さな宿ではありますが、災害時には地域を皆さんと共に支え合い、住民や観光客が安心して避難できる施設を目指しています。奥入瀬渓流温泉、あかりとかえで、清水義信代表取締役。顔写真とコメントでした。自主防災組織を作りましょう。災害が発生した時、お互いに助け合うため、日頃から地域で防災活動に取り組む組織を自主防災組織と言います。自分たちの命は自分たちで守るため、自主防災組織を作り、地域の防災力を高めましょう。市では設立を支援しています。新たな自主防災組織の設立のために、次の3つの支援をしています。防災用資機材の購入補助、防災士養成講座無料の開催、防災計画などの作成支援。自主防災組織について詳しくはこちらから、QR コード。5ページ。避難行動要支援者の個別避難計画を作成しましょう。申し込み問い合わせ、生活福祉課、電話0176-51-6718。災害から身を守るために。近年多発する豪雨災害などでは、犠牲者の多くが避難行動要支援者となっています。自然災害に対して事前に行うべき避難準備や避難方法、避難時の支援者などを明確にした個別避難計画を作成しましょう。避難行動要支援者。災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人で次のいずれかに該当する人。施設などに入所している場合を除く。満70歳以上の一人暮らしの人、または満70歳以上の人で構成された世帯の人。介護保険の要介護認定3以上の人。身体障害者手帳等、身体障害者手帳等級1、2級の人。心臓、腎臓の障害のみの人を除く。愛護手帳 A 判定の人。精神障害者保健福祉手帳等級1級の人。その他支援を必要とする人。難病を有する人など。 個別避難計画とは、避難行動要支援者の一人一人の状況に合わせて、どこに避難するか、どのように避難するか、誰と避難するかなどをあらかじめ決めて、情報を記載した避難支援のための計画です。地域の方々や福祉専門職、ケアマネージャーや相談支援専門員などの皆さんと連携して、計画の作成に取り組んでみましょう。対象者、市の避難行動要支援者名簿に登録している人、名簿に未登録の場合は、登録手続きが必要です。計画の作成者、本人またはその家族、作成が難しい場合は、福祉専門職が作成を支援します。計画を作成するメリット、支援体制が構築でき、必要な支援の内容も明確になります。計画に基づいて、避難支援者や避難支援等関係者、消防、警察、民生委員、町内会などが手助けや安否確認ができるため、災害時の避難の実効性が高まります。個別避難計画は、災害時の避難支援を必ずしも保障するものではなく、法的な責任や義務を負うものではありません。個別避難計画のイメージ。避難方法を考える。どこに避難するか。指定避難所、施設、家族、知人の家など。どのように避難するか。施設や家族の車両、徒歩、タクシーなど。誰と避難するか。家族、近所の人、支援者など。情報を記載し、生活福祉課へ計画を提出する。避難行動要支援者に関する情報、氏名、住所、生年月日、連絡先、避難支援を必要とする事由など。支援者に関する情報、氏名、住所、連絡先、避難先や避難経路に関する情報。計画を活用する。平常時、日頃の見守りなどに活用。災害発生時、避難の手助けや安否確認に活用。個別避難計画の様式を配布しています。市ホームページへ掲載しているほか、生活福祉課窓口でも配布していますので、ご活用ください。ご自身で個別避難計画を作成できない場合は、ケアマネージャーや相談支援専門員など、福祉専門職が作成を支援しますので、ご相談ください。作成の流れなど、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。6ページ。第20回、十和田市健やか長寿を祝う会。問い合わせ、高齢介護課、電話0176-51-6720。時、9月27日金曜、午後1時30分から4時。ところ、市民文化センター。内容、1、式典。2、アトラクション。出演者、木曜会。3、講演会。そんなはずでは、講師、市消費生活センター。笑うのが一番の健康だなっす。講師、東海市秀越さん。申し込み不要、どなたでも参加できます。東海市秀越さん、イサバのカッチャ。リポーターやラジオパーソナリティなど幅広く活躍。ほっかぶりに前掛け姿のイサバのカッチャと背広姿の写真。会場へは送迎バスをご利用ください。送迎バス運行時刻表。各乗車場所は市内を運行するバス運行会社が設置している停留所など 廃止したものも含むを利用しています。1号車乗車場所、十和田湖診療所、出発時刻11時40分休み屋十和田湖バスターミナル、下宇多部停留所、焼山停留所、奥入瀬渓流温泉停留所、慶月橋停留所、片貝沢停留所、どめき停留所、両泉寺停留所、法領停留所12時38分、新河原停留所、西コミュニティセンター前停留所、奥入瀬ロマンパーク停留所、上沢田口停留所、西港入口停留所、中瀬里停留所、西幅停留所、8号郵便局前、13時5分。2号車、1、洞内本村停留所、11時25分。立崎停留所、八戸沢集会所、大下内和会館、直屋坂店、高静小学校、11時57分。高静停留所、高静本村停留所、12時。2号車、2、沢田停留所、12時45分。二つ屋停留所、西港通り停留所、下新井停留所、荒屋敷停留所、三日市停留所、13時。三日市河原停留所、赤沼停留所、13時5分。3号車、大沢田本村停留所、12時25分。芋久保停留所、東池の滝停留所、旧小貫田停留所、旧小田入口停留所、深持ふれあいセンター前、深持郵便局前、12時50分、板の沢添削営農改善センター、旧豊栄停留所、晴山神社前、旧七号停留所、13時7分。4号車、一本松停留所、12時、バラクボ入口停留所、伝法寺停留所、大久保停留所、藤島停留所、旧六日町停留所、12時35分、北見町集会所、大阪コミュニティ会館前、大阪上公会堂、12時50分。5号車、旧向切田停留所、12時、旧下切田停留所、切田農協前、上館生活改善センター、杉の木停留所、明戸停留所、平山停留所、12時20分、猿畑停留所、赤節停留所、盾停留所、松屋敷入口停留所、種原公民館前、舞田停留所、12時50分。2号車1で来た人は、帰りのバスは3号車となります。7ページ。9月21日は、世界アルツハイマーデー。認知症の人や家族への支援を紹介します。問い合わせ、高齢介護課、電話0176-51-6720。国際アルツハイマー病協会は、平成6年に WHO 世界保健機関と共同で、毎年9月21日を、世界アルツハイマーデーに制定し、この日を中心に認知症の啓発を実施しています。また、9月をアルツハイマー月間と定め、様々な行事や取り組みを行っています。今号では、本誌におけるアルツハイマー病を含む認知症の人のための取り組みを紹介します。認知症とは、 認知症は様々な原因により脳に変化が起こり、それまでできていたことができなくなり、生活に支障をきたした状態を言います。認知症による物忘れは、出来事そのものを忘れてしまうこと、ヒントがあっても思い出すことができないことなどが特徴です。一人で悩まず相談しましょう。認知症カフェ。認知症の人やその家族などが気軽に参加し、相談や情報交換を行っています。認知症の人の声。認知症と診断されてからどうしていいか不安ですが、認知症カフェに来ると楽しいです。自分のできることやできないことを恥ずかしがらず、ありのままの姿を見せることが大事だと感じています。家にいると家族と喧嘩することもありますが、認知症カフェでは友達もでき楽しいです。認知症の人を抱える家族の集い。認知症の人やその家族、介護経験者などが集まり、介護の知恵などを共有します。家族の声。物忘れのある夫から何度も同じことを聞かれるとつい怒っていましたが、家族の集いに参加して皆さんからのアドバイスを実行したら、夫も落ち着き、自分も気持ちが楽になりました。自分が変わることで夫も変わることが分かりました。認知症カフェ、認知症の人を抱える家族の集いの日時、場所は、十和田市認知症ケアパスに掲載しています。認知症の人や家族のためのガイドブック。十和田市認知症ケアパス。どのような医療・介護サービスをできるのか、状態に応じたサービス提供の流れを掲載しています。配布場所、高齢介護課窓口、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなど。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード。十和田市徘徊高齢者等支援事業。身元情報の事前登録をお勧めします。認知症などにより、行方不明や自宅に戻れなくなる心配のある高齢者などの情報を事前に登録しておくことで、保護された時に身元の確認が早くできます。登録した情報と写真を十和田警察署へ情報提供します。市 LINE 公式アカウントなどで行方不明情報を配信します。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード。十和田市認知症高齢者等位置情報サービス利用助成事業。GPS 端末利用の初期費用を助成します。認知症などにより、行方不明や自宅に戻れなくなる心配のある高齢者を介護している家族などを対象に、GPS 端末を利用した位置情報通知サービスの初期費用を助成します。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード。8ページ。SNS 型投資、ロマンス詐欺に注意しましょう。問い合わせ、市消費生活センター、電話 0176-51-6757、十和田警察署生活安全課、電話 0176-23-3195。SNS 交流サイトを利用した詐欺被害の相談が寄せられています。手口と注意点を紹介します。SNS 型投資詐欺。手口1。著名人などをかたる SNS 広告で投資に誘い、株や暗号資産などに出資させ、金銭を騙し取る。手口2。SNS で投資グループに誘って資金を振り込ませる。利益が出ているように見せ、何度も投資させる。 グラフなどで利益が出ているように見せかける。最初は利益の一部として少額を被害者の口座へ振り込み信用させる。注意。著名人が出ている広告や投資の成功体験を安易に信用しない。振り込み先に個人名義の口座を指定されたら絶対に振り込まない。仕組みがよくわからない投資は契約しない。SNS 型ロマンス詐欺。手口。SNS で親近感や恋愛感情を抱かせ、交際を継続する名目で投資に誘導したり、援助を求めたりして、金銭を騙し取る。海外で人道支援をするため、荷物の送料と保険料を送金してほしい。二人の将来のために、投資でお金を増やそう。注意。写真や経歴は偽造が可能なので安易に信用しない。直接会ったことがない人からの金銭の要求は対応すべきかよく考える。マッチングアプリや SNS などで出会った相手の指示では投資しない。中央病院トピックス。中央病院は地域医療を支える地域医療支援病院です。問い合わせ中央病院地域医療連携部電話 0176-23-5121 地域医療支援病院とは、より詳しい検査や専門的な治療が必要と診断され、地域の病院、診療所などの医療機関から紹介された患者に対し、適切な医療を提供することを目的として、県知事の承認を受けた病院のことです。地域医療支援病院の役割。地域の医療機関と連携し、様々な役割を果たしています。24時間体制での救急医療の提供。地域の医療機関との医療施設・機器の共同利用。地域の医療従事者向けの研修会の実施。受診する際は、かかりつけ医からの紹介状をお持ちください。紹介状がない場合の受診予約相談にも応じています。詳しくは、地域医療連携部へお問い合わせください。治療後も切れ目のない医療を提供しています。中央病院での治療後、症状が安定した患者に対しては、かかりつけ医の逆紹介を行っています。患者が身近な地域で安心して治療を続けることができるよう、地域の医療機関と連携しています。中央病院ホームページはこちらから。QR コード。地域医療支援病院とかかりつけ医の紹介、逆紹介のイラストが載っています。
9ページ、サスティナブルデベロップメントゴールズ4。青少年育成、十和田市民大会共催、十和田市民カレッジ第7講座。申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 0176-58-0186、ファックス 0176-24-3954。楽しく学ぼう。お金と英語とコミュニケーション。講師、パックンマックン、お笑いコンビ。時、9月28日土曜日、午後1時20分開場。午後2時から、挨拶、読書標語、友達川柳、表彰式。午後2時30分から4時、講演会。ところ、市民文化センター、大ホール。 申し込み方法、電話、ファックスまたは電子申請システムで氏名と電話番号をお知らせください。申し込み期限、9月27日金曜日、手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、9月13日金曜日までに申し込みください。申し込みはこちらから QR コード、アメリカ人のパックンと日本人のマックンのお笑いコンビ、異国コンビのパイオニア、平成15年2003年にはラスベガス、平成19年2007年にはハリウッドで英語漫才にチャレンジし成功を収めました。公演では日本とアメリカでのお金に対する考え方やお小遣い事情の違いなどを例に挙げ、英語のコミュニケーションを交えて楽しく伝えます。パックンとマックン2人の写真が載ってます。第8講座は11月7日木曜日に実施します。市民カレッジの講座一覧を市ホームページに掲載しています。QR コード。北里大学公開講座、申し込みは不要です。問い合わせ、北里大学公開講座実行委員会、北里大学獣医学部内、電話 0176-23-4371。命と環境を科学する2024、時、午後6時30分から8時、ところ、北里大学獣医学部111教室。第6回、9月5日木曜日、鳥の不思議を解剖する、獣医解剖学、助教、深沢花江さん、深沢さんの写真が掲載されています。鳥は羽や翼を持ち、その多くは飛ぶことができます。さて、解剖とは生物の形や機能を調べる方法です。解剖学的に鳥を見てみると、哺乳類動物と似ている点や異なる点があることがわかります。本講座では骨格や翼など鳥が持つ不思議な構造や魅力的な形についてご紹介します。第7回、9月12日木曜日、動物の舌から探る味覚の世界、動物代謝機能学、講師、高橋達之さん。高橋さんの写真が掲載されています。味覚は植物を口に入れた時に舌などで味を感じる感覚であり、私たちにとって日々の食事を楽しむためには欠かすことができません。では、人以外の動物も舌で味を感じているのでしょうか。本講座では、動物における味覚の役割、味を感じる仕組み、動物種による違いをご紹介します。動物の味覚の奥深さを存分に味わってください。9月19日木曜日に予定していた第8回講座は、都合により中止となりました。第7回講座終了後に閉講式を行います。
10ページ。アーツ十和田現代美術館イベント情報。申し込み問い合わせ。現代美術館。電話。0176-20-1127。ファックス。0176-20-1138。メール info@towadaartcenter.com 堀内優希 Q の旅 Q はアルファベットの Q 現代美術館サテライト会場スペースで ロンドンを拠点に活動する堀内優希の個展を開催します。彫刻、映像、ドローイングから構成される本展は、様々な球、球は野球の球をモチーフとして、時間の重なりや意味の連鎖を生み出します。時、9月21日土曜から12月15日日曜、午前10時から午後5時。なお、月曜日は休館。休日の場合はその翌日。ところ、サテライト会場スペース。西三番町18-20。観覧料、無料。堀内優希と増田智弘。東京国立近代美術館主任研究員による対談。時9月21日土曜、午後2時から3時15分。ところ、地域交流センタートワフル大ギャラリー。料金無料。堀内優希、2024年9月21日土曜から12月15日日曜。キューズジャーナリー。キューの旅、堀内優希。9月10日火曜は、常設展示市民無料デー。マイナンバーカード、運転免許証など、住所が確認できるものを受付に提示ください。市民無料デーに合わせて開催、対話型鑑賞プログラム、厳美散歩。厳美サポーターと一緒に常設展示作品を鑑賞します。時、9月10日火曜、午前11時から正午。集合場所、美術館受付。定員20人。今年も、手話通訳付き常設展ギャラリートーク。時、9月29日日曜、午前11時から正午。集合場所、美術館受付。要常設展チケット。今年も開催します。参加者大募集。厳美オープンステージ2024。カラーのイラスト掲載。厳美オープンステージでは、市民の皆さんが演奏や歌、ダンスなど、幅広いパフォーマンスを披露することができます。次の期間中にパフォーマンスを披露したい人を募集します。時、10月19日、11月16日、12月21日、令和7年1月18日、2月15日、3月15日、いずれも土曜日。ところ、美術館カフェ。募集期間。9月1日日曜から22日日曜正午。なお、応募者多数の場合は抽選となります。参加費用無料。なお、機材の準備や運搬などの費用は参加者負担。応募条件など、詳しくは現代美術館ホームページをご覧ください。QR コード。ぐるっとナビ。上藤さん。十和田湖広域定住自立圏内のイベント情報をお届けします。QR コード。4カ所の案内とお祭りの写真掲載。七戸町、七戸秋祭り、時、9月6日金曜から8日日曜、ところ中央商店街、問い合わせ、七戸秋祭り実行委員会事務局、一般社団法人七戸観光協会内、電話0176587109、奥入瀬町、奥入瀬桃石祭り、時、9月20日金曜から23日月曜、ところ、本町地区周辺、問い合わせ、奥入瀬町商工観光課、電話0178-56-4703。六戸町、六戸秋祭り、 時、9月6日金曜から8日日曜、ところ、中心市街地など、問い合わせ、六戸町観光協会、六戸町まちづくり推進課内、電話、0176-55-2411、おいらせ町、おいらせ下田祭り、時、9月27日金曜から29日日曜、ところ、青い森鉄道下田駅前、問い合わせ、おいらせ町商工観光課、電話、0178-56-4703。
11ページ、SDGs、4、11、17、新紙幣発行記念、三本木原開拓、渋沢農場文庫特別公開。申し込み、問い合わせ、スポーツ、障害学習課。電話、0176-58-0184。渋沢栄一が開設した渋沢農場などの資料を多数収蔵する三本木原開拓渋沢農場文庫の特別公開を実施します。時、9月21日土曜日から9月29日日曜日まで、午前10時から午後4時、最終入場午後3時30分、ところ、三本木原開拓渋沢農場文庫、東21番町 3-11。入場料無料、申し込み不要。臨時駐車場、東ふれあい会館、東21番町 5-32。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力ください。特別公開期間外は一般公開しておりません。閉催企画、渋沢農場文庫を語る会。時、9月21日土曜日午後2時から4時まで。ところ、市民文化センター第4研修室。定員50人、先着順。申し込み期限9月18日水曜日。申し込み方法、電子申請システムまたは電話でお申し込みください。1、講演会、渋沢栄一と渋沢農場をめぐる人々。講師、県立桃石高校、宮本俊之教諭。2、ミニシンポジウム、渋沢農場文庫について。登壇者、県立桃石高校、宮本俊之教諭、三本木原開拓渋沢農場文庫管理人、水野さとるさん、スポーツ障害学習課、山崎武史課長補佐。申し込みはこちらから、QR コード、みんなでつながろう、広げよう、医療的ケア児交流会。問い合わせ、生活福祉課、電話 0176-516718。 医療的ケア児や重症心身障害児とその家族同士の交流の場や、医療的ケアに対する社会の理解を深める場として交流会を開催します。就労継続支援事業所による秋のマルシェも出展します。時、9月28日土曜日午前10時から午後2時、ところ、市民交流プラザトワーレ。申し込み期限9月23日月曜日。申し込み方法、電子申請システムからお申し込みください。申し込みはこちらから、QR コード。 トワーレの駐車場は医療的ケア児などの家族が優先です。満車の場合は近隣の有料駐車場をご利用ください。参加団体、農園カフェ響き、吉右衛門、クリエイティブサポートプチブロー、フレンドリーホームモクモク、アイデントトワダ、OMO パレット、終了継続支援 B 型事業所七色、ブレイブマジュン。内容、医療的ケア児や重症心身障害児とその家族限定、おしゃべり会、遊びコーナー、感覚遊びを楽しもう。どなたでも、勉強会、医療的ケアの基本の木、就労継続支援事業所、秋のマルシェなど、詳しくはホームページをご覧ください。QR コード。医療的ケアを知っていますか？医療的ケアとは、医師や看護師などが行う医療行為と同じことを家族などが行うことです。市には日常的に医療的ケアが必要な子どもたち、医療的ケア児が約10人、県内では160人います。市では地域の皆さんが医療的ケアに関心を持つことで、医療的ケア児とその家族が安心して生活できるよう啓発に取り組んでいます。医療的ケアので3つのイラストが載っています。景観栄養、警備、胃ろうなど、人工呼吸器、気管切開、導尿、酸素療法など。
12ページ、SDGs8-11、町、人、仕事、地方創生、日々これ、十和田なり、検索。青森、秋田、10市町村、担当者、先輩移住者が大集合。食と酒を楽しむ、ゆるっと移住相談会、in 東京。問い合わせ、政策財政課、電話、0176-51-6712。10市町村の特産品を使用した料理と、地域のお酒を楽しみながら、市町村職員や先輩移住者と気軽に相談、交流できます。移住を検討している家族や知り合いにお知らせください。青森、秋田、10市町村、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、秋田県小坂町。時、9月28日土曜日、午後1時から3時。ところ、中目黒トライ。東京都目黒区、上目黒 3-6-5、中目ビル5階、参加費無料、定員50人、先着順。応募フォームからお申し込みください。運営、株式会社 B コーズ。応募フォームはこちらから、QR コード。横にワイン瓶とグラス、のイラストです。本市への U、I ターンを考えている人へお知らせください。第20回ふるさと回帰フェア2024。問い合わせ、ふるさと回帰フェア事務局、水谷江頭。電話 03-6273-4415。移住に関する疑問や心配事などを個別に対面で相談できます。地方暮らしについて考え始めたばかりの人でも大歓迎ですので、お気軽にお越しください。時、9月22日日曜日、午前10時から午後4時30分。ところ、東京国際フォーラムホール、E 展示ホール。 東京都千代田区丸の内 3-5-1 参加費無料、来場登録が必要です。イベント詳細、来場登録はこちらから QR コード、横に相談会の様子のイラストが載っています。あなたの町の法律相談第75回、市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は公正証書遺言についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6777。 クエスチョン、遺言書を作成しようと思います、どのような方法があるでしょうか。アンサー、自分で書く自筆証書遺言と交渉人役場で交渉人中、交渉人、法務大臣から任命された法律の専門家のこと。交渉人に作成してもらう公正証書遺言があります。クエスチョン、交渉人役場はどこにあるのでしょうか。アンサー、県内では青森市、八戸市、弘前市にあります。クエスチョン、公正証書で遺言を作成するメリットは何でしょうか。アンサー、1、紛失改ざんの恐れがないこと。2、遺言の効力について問題が起きにくいこと。3、相続に関する諸手続きが円滑に行えることの3点が挙げられます。順に見ていきましょう。1については、遺言書を作成しても相続開始後に相続人に原本を発見されなければ、遺言に従って手続きを進めることができません。公正証書遺言は原本を交渉人役場で保管して、正本や当本を交付してもらえるので、紛失や改ざんの心配がなく安心です。2については、遺言書は相続法に従い作成する必要があり、記載内容によってはせっかく作成しても無効とされることがあります。また遺言書は高齢になってから作成するケースが多く、そのため本人の意思で作成したものかが後に問題となって争いとなることがあります。公正証書遺言では法律の専門家である交渉人が本人の面前で意思を確認した上で作成するので信用性が高く、後で争いとなるリスクを減らすことができます。3については、遺産を取得した後の不動産の登記名義の変更、預金の払い戻しの際に公正証書遺言があれば手続きを円滑に進めやすくなります。クエスチョン、公正証書遺言の作成方法について教えてください。アンサー、遺言者本人と証人2人で交渉人役場に行き、交渉人の前で遺言内容を述べ、交渉人が作成します。事前に相続関係に関する戸籍謄本、財産に関する書類などを交渉人に提出しておきます。クエスチョン、交渉人役場まで出向くことができない場合にはどうすればいいでしょうか。アンサー、交渉人に出張して作成してもらう方法もあります。分析、弁護士、橋本明弘。弁護士法人、青空と大地、電話 0176-21-516。